106.4 FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ今日も太田康之社長をお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日の放送日は、実は FM ジャングルのイベントの日ではありまして、ね、明日がクリスマスイブということでございますけども、はい、クリスマスはどんな風にいつもお過ごしなんですか？
クリスマスはですね、大体もう過去3年、4年ぐらい、大体、はい、ですね、東京のコンサルタントメンバーと一緒に仕事をしている時が多いですね。
そうですか。
でこのクリスマスも25は家にいるかもしれないですけど、はい、24は多分東京にいると思う、
そうですか、はい、ねえ、まあ、今年もいろいろ全国をこう回られて駆け回られたということなんですけど、はい、ついこの間もどっかに行ってらっしゃったということで。
そうですね、ついこの間も、はい、いつもまあ私がセミナーをさせていただいたりしてるんですけども、うん、この間はですね、鹿児島でセミナーがありまして、はい、で、その前にですね、まず大阪でセミナーをしたんです。はい、で大阪で、お昼からセミナーをさせていただいて、はい、でそれが終わってすぐ、神戸空港まで移動しまして、で、神戸空港から、はい、今度は鹿児島まで行きました。
はい、
で前日鹿児島に入って翌日鹿児島で午前と午後と、セミナーをさせていただいて、はい、それから熊本にその日のうちに移動して、はい、熊本で馬を食べて、
はいはい、
でちょっとパワースポット阿蘇、
ごめんなさい、
なんか言いました、
違う違う、普通に阿蘇ですか、
阿蘇、阿蘇山、
でもなんか今
ランドってあるんですか、
なんかちょっと噴火、
だからその噴火のニュースになる1日前に行ってるんですよ。そうです、なんかこうモコモコしてるんだなと思ったんですけど、
その時になんかそういう話はなかったんですか、なんかちょっとするかもよみたいな、
そうですね、あんまりそういうのなかったんですけど、
なんか感じた、
なんか感じました、
ね、ああそう、
でまあそこで阿蘇で、まあちょっとパワースポットだっていうことで、ちょっとやってみようみたいな、
いいですね、
寄ったんですよ、
はい、
で寄って熊本でやっぱ熊本名物だ、馬、
馬っていうか馬刺しでしょ、
馬刺し、
うん、
馬刺し、それから馬の焼肉、
はい、馬の焼肉は私食べたことないです、
馬の焼肉は美味しいですよ、
あそうなんですか、
美味しいです、
はあ、
あれはね、あまあヘルシー、牛よりヘルシーなんでしょうね、
うんうん、
で塩だれで食べると馬の肉って甘くて、あなんかお腹空いてきましたね焼肉行きたくなってきた、
そうですか、いや本当にその何あのお店も結構あるんですか、
馬の焼肉はですね熊本でも少ないと思います、
少ないんですか、
うん、でそこはねあの熊本のラムっていうお店なんですけども、はあ、東京はどこだっけ、麻布十番にも出されてますわ、
うん、あそうですか、
あの馬の焼肉はですね、うん、あのぜひ皆さん熊本に行かれたら食べていただいて、もしくは東京麻布十番にもラム東京っていうのがありますからね、はい、うん、食べていただいたらと思うんですけど、美味しいですよ。
お
で、まあ、熊本で馬を食べました、
はい、
うん、で、翌日は今度、まあ、広島に行きました、うん、で広島で、まあ、私広島県人ですから、
あそうだ
広島県人です、
故郷ですよね、
故郷ですね、
あやっぱり違いますか、故郷に帰ってくると、
いや違うといえば違うんですよ、ホッ
とするとか、
っていうかもうだって田島にもう16年いますからね、
あ
だからもうただまあ広島出身だよっていうぐらいではあるんですけど、 でもやっぱり、人一倍広島焼き、
あのお好み焼きでしょ、
お好み焼き、
それ広島では広島焼きっていうんですか、
あれもつさん、それあれじゃないですか、お好み焼きって言うと関西風ってこうカシャカシャカシャってこう混ぜたやつをこうペッて焼く、
あそうそうそう、
広島焼き全然違いますか、
うん、いや広島焼き私も好きですけど、広島焼きって言うんだ、広島のお好み焼きって言わないんだ、
違いますよね、広島
焼き、広島焼きなんだ、
広島焼きですね、
広島焼き、
それはもみじまん
じゅう。あ、もみじまんじゅう。あ、そうか、もみじまんじゅう。
年代がわかりますからね。そうか。広島焼き。
広島焼きって美味しいんですよね。
美味しいですね。ちょっとこう、うん、クレープのに生地
にして
。
そうそう、薄くって。
キャベツをドサッと入れて。もやし、それから豚肉。
そう。
ね、でそれがこう 蒸されてくるとこう旬なとかしんなりしてくる
ね。
でこうそばを片っぽでこう茹でたやつをそばをこう温めて味付けして、卵をポッと別のところに割って、その卵の上にそばを乗っけて、このさっきのクレープみたいなやつをこう卵とそのクレープの生地で挟み込むかのようにどんどんしてこう食べるっていう、これは美味しいですよ。
あれソースも違いますか？
広島ね、やっぱ関西とかオリバーソースとか、
あ、そうそう、
広島ねオタフクソース、
オタフク大好き。
ちょっと甘いんだ、
ね、甘いんだ、
甘い。それがもう抜群に合うんですよ。
へ
やっぱ広島に行かれたら、まあ、僕が好きなのはまあいろいろあるんですけど、八章っていうところですかね。
あ、お店の名前が。
店の名前。
あ、これからじゃあ、広島に行かれた方は、その8章。8章どんな字書くんですか、数字の8。
数字の8に、章はですね、はい、
日が2つ、
そうです。まさこのまさですか。
あ、森まさこのまさ。
森まさこの。
8章。
8章。
あ、そう。
8章、美味しいですね。あと、ひらがなでみっちゃんとかね。
どこにあるんですか、そういうお好み村みたいな感じのところ。
あ、お好み村、お好み村あるんですよ。
あるんでしょ。
そう、市内にこうビル、全部がお好み焼き屋さんみたいなところね、
はい、そういうのはやっぱりちょっと観光客向け、
だと思いますね。やっぱり地元の人はそこにはあまり行かないんじゃないかな。
じゃあ八章さんとか地元の方が、みっちゃんとかは地元の方が行って、
そうですね、美味しいですね。でもやっぱ普段食べないんで、ここぞとばかり食べようという、そういうなんか癒やしい根性が出るんですよ。で、そば二玉入れるね。
うわ、すごいな。
大盛りですわ、大盛りで、それをこう食べるわけですよ。でもやっぱさすがにね、多かったんですで、途中から
聞いてるだけで、
広島焼き、この大好き根性なめんなよぐらいの感じでひたすら食べてたんですけど、はい、食べ終わった後はもうちょっとしばらくちょっとあれだな、
広島焼きは、
いいなって思ったんですけど、今まだ食べたいですけど
ね、
でコンビニ行って黒ウーロン茶を買って、で黒ウーロン茶飲んで、ふわ助かった、リセットできたっていう、そういう感じですね。
本当にリセットできてるのかどうか分かりませんけど、
でも歩いて、路面電車にこう乗って、
は
い、久しぶりにですね、でちょっと途中下車してお好み焼きで食べてまた移動したんですけど、
はい、
でそれでこう、あの田島に帰ってきたっていう感じ、
ああすごいですね。そう、なんか短い間にいろんなところに行かれて、
そうですね、いろいろとこう最近はね、やっぱりパソコンとかいろいろメールとかがね普及してるので、もう別に会社にいなくても仕事ができちゃう。
そうですか、
そうです、そう。
まあ、でもフェイスブックとかよく上げてらっしゃるから、そういうなんか変わったことしてあるわと。
いや、あのね、全部は全部上げてない。
あ、そうなんですか。
あのよくね、オーナーさんとかお客さんに言われるんですよ、太田さんいつもなんかあちこち行ってるんで、
東京だと思ったらなんか、そうそう、
あちこち行ってるんで、こう大丈夫ですかって言われるんです
ね。
なんで、体も
そうですし、やっぱりこれだけ動いたらね、
忙しくなく、私たちの家は建ててもらえるんでしょうかみたいな、あ、それは大丈夫、そこまでではないですよっていう、そんな仕事をね、別に出張好きではないですから、でもこれからはね、ちょっとやっぱりこうオーナーさんもこう増えてきましたので、やっぱりその辺ちょっとコントロールしながらですね、出張もちょっと控えめにしていかないといけないかなとは思ってますけどね、
でもまあ来年もまたね、忙しくなりそうでしょうけども、ここでちょっとまたね、毎回やってもらってるワンポイントということなんですけども、リスナーさんからは土地をまあ探そうと思ってるんだけども、今年土地の探し方のワンポイント、もし、太田社長に聞きたいんだかということなんですが、
土地の探し方のワンポイント、まずですね、大きく言わせていただくとしたら2つですかね、1つは、土地を探すのにですね、土地って早い者勝ちなんですよ。
ほう、
早い者勝ち、
やっぱ空いてると、
そうです、例えばこの A っていう土地を見に行きました、でまあまあいいなと、でも、もっと他にいいのが出るかもしれない、で他を見てる間に、やっぱいいのなかったな、やっぱり A の土地が良かったな、じゃあ A の土地を買おうかなって思って不動産屋さんに話をする、いや A の土地はもう売れちゃいました、
あら、
あの早い者勝ちなんです、うん、だから不動産を探し始めたら、うん、まずですね1点目としては100点の土地はないんだよっていうことがまず頭に
あ
全部価格もよし、うん、で、土地の形状もよし、うん、方位もよしとかね、うんうん、で立地条件もよし、そういう100点のオール100点の土地っていうのはなかなか見つからないんです、
うん
うん、あの車を買われるときにね、はい、そのあの100点の車買ってます？
いや、 やっぱりあれつけたいこれつけたいと思いながらもちょっと抑えたりしてますし、
ですよね、
なかなかね、
デザインのいい車燃費が悪かったりとか、
ね、
燃費がいい車はやっぱこうちょっとデザインちょっといまいちだな
とか、そう中の内装がなとかちょっと思ったりね、
だからそのやっぱりあの100点を探そうと思うとなかなか見つからないので、
7、
80点で買いだよっていう意識を持っていただきたい。
そうう
ん、100点の土地を探そうと思ったらなかなか難しい、うん、で、もう1点は別に最初お話ししましたけど、うん、いい土地があったらすぐ買うんだよっていう意思決定のスピードを速くしてほしいっていうね、
うん、いい土地っていうのはそのまあ70点80点をもういい土地と思って買うって
こと。そうです、もういい土地だと思って買うと。で、自分がいい土地だって思って、うん、持ってる土地は、はい、他の土地を探ってる方もいい土地だってまず思ってるので、
う
ん、
そう、あ、そうか、
うん、その後が早いもん勝ちなんですよ。
へ、
うん、だからそういう形の心づもりをとりあえずこの2点をね、まあ、いい土地があったら、すぐ買うんだよと、うん、買い付け証明っていうんですかね、はい、この金額だったら買いますよっていう買い付け証明をとりあえず出す、
うん
うん、出したら出して通ったら買わなきゃいけないんですけど、
はい、
そういった形で出す。で、もう1点目っていうのが、
はい、
今ど忘れしちゃいました、
うん、
今いろいろとこ頭の中で言ってて、まあとりあえずそういうことです。でももう一個何言ったの？
もう一つあるんですか？
いや、今そうです、うん、あのすぐ買うんだよっていうことですよね、は
い、
で、まあ、100点の土地はない
んだよということですね、うん、
そういうことですよね、うん、で、あとは土地だけで考えないでほしいんですよ。
ほう、
うん、土地だけ見ると、うん、南東の角地の土地っていうのは誰が見てもいい土地なんですよね、
うん、
でも別に南東の角地はなかったとしても北面の道路に、接道してる、
うん、
北道路に面してる、角地じゃない土地であったとしても、
はい、
十分ですね、建物のプランだとか形状によっては、うん、十分光が入るようなプラン、隣の家の、
うん、
家がどこに屋根があるのか、どこに窓があるのかによっては十分日の入る建物を建てることができるので、
うん、
そういったところをですね、土地だけで考えちゃうとなかなか難しいんですよね。例えば他の例でいきますと、まだ熊本であったのがですね、熊本市内の土地だったんですけど、非常に相場の坪単価にすると半分ぐらいの坪単価だったんです、土地が、
うん、
安いにはやっぱり理由があるんですよね。どういう理由かというと、三方がお墓に囲まれているんです。うん、でもそのお墓、墓地の周りに家は建ってるんですよ、たくさん、
うん、
だからその他の家とかも窓開けたらお墓が見える感じで、まあ、家は建ってると、
うん、
でもそこの土地は三方がお墓に囲まれてるんですよ、
うん
うん、でだから金額は安かった、
はい、
だけども場所は抜群にいいと、うん、でその土地っていうのはどういうふうにこう考えたかというと、建物でその土地のデメリットっていうのを消すことができるんですよね、
うん、
例えば三方お墓であるならば、今度、私がデザインした建物っていうのが、
はい、
三方に窓を全く取らない建物、
あ、
うん、でじゃあ光はどこから取るのって言ったら、うん、前面の道路からと、それから屋根のトップライトから光をこう吹き抜けを通して光を各部屋に落としていくとかね、うんうん、っていうような形で、いろんな形でそのただ家の中入るとお墓の存在全くわからないんですよ、うん、
はいはい、うん、見えないですからね。
他の家は窓開けたらお墓見えるんですよ、
うんうんうん、
その家は見えない、
見えない、
うん、だからそういった形で、立地はいいし金額も安い、その分建物にお金はかけると、
はい、
要するにそれだけ土地だけで見ると、うわ三方お金かけてまずここないなって、場所はいいけどなっていう形ではなくて、うん、土地と建物を一緒に考えてほしいんですね、
うん
うん、そうすることで、選ぶこの視野が広がってくる、
はい、
ということがあると思いますので、
うん、
ぜひですね、その、あ、この土地どうかなっていうのがあったら、皆さんがこう考えておられるね、建築をお願いしようかなと思っている工務店さんとか、
はい、
ハウスメーカーさんとかの営業さんに、この土地どうですかっていう形で、
うん、
見に行ってもらって、はい、で土地と建物を一緒に考えるっていうことをしていただけたら、うん、ちょっと土地を探す、ね、うん、目が広がるんではないかなというふうに思います。
はい、はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います。はい、そしてまた、年明け1月にはセミナーがあるということで。
そうですね、
はい、
1月の25日の日曜日なんですけども、はい、全国一斉賢い家づくり勉強会という形でですね、はい、今回全国60カ所ぐらいだと思うんですけども、まあ、私はまたいろんな地区でこう、はい、多分、うん、セミナーをすることになると思うんですが、はい、それをですね、朝来市の方で、はい、行いたいなというふうに思っております。はい、また詳しいことはですね、はい、ホームページでグローイング田島と検索していただきましたら、うん、はい、そちらの方ですね、いろんな情報がこう載ってますので、お申し込みはですね、またホームページからでもいいですし、まあ、ホームページ見ていただきましたら電話番号載ってますので、はい、そちらの方から問い合わせをしていただいても結構です。
はい、
それからその次の次週のですね、1月の31日と2月の1日はですね、はい、デザイン全国一斉のデザイン住宅体感日ということで、まあ、弊社の朝来市 のモデルハウス、
代々
木、
はい、
が丘のモデルハウスで、開催をしますけども、うん、そちらの方でこう、まあ、性能、まあのいい家、暖かい家っていうのを実際体感していただきたいなと。
はい、
うん、どんだけこう性能がいいとどうか。1月多分寒いと思いますので、うん
うん、
エアコン1台で全館が、ね、暖房できるような形のことを1回体感してもらうと、まあ、100分は一見にしかずですからね。うん、そういったことを実際体感していただけたらいいかなというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで、今日もお話を伺いいたしました。太田社長、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。